聖書の箇所をお読みいたします。エステル記9章20節から28節まで。エステル記をずっと読み続けてきましたけれども、今週と来週2回のみを残すだけとなりました。エステル記9章20節。モルデカイはこれらのことを書いて、クセルクセ草のすべての州の近いところや遠いところにいるすべてのユダヤ人に書簡を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵からの安息を得た日、悲しみが喜びに、藻が祝いの日に変わった月として祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り交わし、貧しい人々に贈り物をする日と定めるためであった。ユダヤ人はすでに守り始めていたことではあるが、モルデカイが彼らに書き送ったことを受け入れた。実にアガク人ハメダタの子で、ユダヤ人すべてを迫害する者ハマンは、ユダヤ人を滅ぼそうと企んでプル、すなわちくじによって決め、彼らをかき乱して滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入った時に、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたのであった。こういうわけで、ユダヤ人はプルの名にちなんで、これらの日をプリムと呼んだ。こうして、この書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は自分たちとその子孫、および自分たちにつく者が、その文書の通りに毎年定まった時期にこの領日を守り行い、これを廃止してはならないと定めた。また、この領日は世々にわたり、すべての家族、諸州、町々において記念され、祝われなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記憶が自分たちの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。18世紀ヨーロッパでは、それまで社会の中心であった神や聖書を片隅へと追いやり、人間の理性や知性をその中心に据えました。歴史や哲学ではこれを啓蒙思想というふうに呼びます。ところが神を遠ざけ、人間の理性と知性を中心に据えた近代社会がたどり着いたのは、第二次世界大戦のアウシュビッツであり、そして原子爆弾でした。この二つの悲劇には共通点があります。一つは多くの犠牲者が生まれたということです。アウシュビッツでは少なく見積もっても100万人の人々が、広島と長崎に落とされた原子爆弾では、初めの数ヶ月だけで24万人、今までの間に48万人以上の人々が命を落としました。そして二つ目の共通点は、その多くの犠牲者のほとんどが民間人であったということです。戦争が起こった時に兵士が死ぬのはある意味仕方ありません。戦争とは、兵士と兵士が刃を向け、銃口を向け合うものだからです。でも、アウシュビッツや原子爆弾が殺したのは、戦闘員ではなく非戦闘員、つまり一般市民でした。今でも、アメリカに暮らす人々の多くが、74年前の原子爆弾の投下は正しい判断であったと主張します。もしも原子爆弾を使用せず、あのまま日本の本土決戦に突入していたら、アメリカ軍に多くの死者が生まれたからです。原子爆弾は多くのアメリカ兵の命を救ったという理由で、その使用は正当化されてきたのです。しかし、その原子爆弾が殺したのは誰だったでしょうか。戦闘に加わっていた兵士たちですか。あの日、原子爆弾が奪ったのは戦闘員の命ではなく非戦闘員の命、一般市民の命だったのです。そして同じように、アウシュビッツで殺された人々もまた一般市民でした。いかなる理由があろうとも、戦争において一般市民がその標的となり、 虐殺されることを肯定することはできません。キリスト教は今に至るまで戦争において一般市民を殺すことを認めては来なかったはずなのです。しかし、神とその教えを社会がないがしろにしたとき、その近代社会がたどり着いたのは、一般市民をその標的とするアウシュビッツであり、原子爆弾だったのです。今から70年前、アウシュビッツに収容されていたユダヤ人は、ヒトラーが自分たちを根絶やしにしようとしていることを薄々感じていたといいます。しかし彼らには、これといった抵抗の手段はなく、ただ死を待つのみでした。そんなユダヤ人の多くが、あのアウシュビッツで繰り返し読んでいたのがこのエステル記でした。紀元前5世紀頃、ペルシャ帝国がこの世界を支配していた遠い昔の時代、ペルシャの首相であったハマンという男が、その悪巧みによって、ユダヤ人を殺してしまおうと計画したことがあります。その時、神はモルデカイやエステルを用いてユダヤ人を救い出したと聖書は教えるのです。それがこのエステル記です。この書は、アウシュビッツにあって、死に直面していたユダヤ人たちに生きる希望を与えたのでした。ところで今から約2ヶ月前、このエステル記からの説教を始めるにあたり、この書には神という言葉が一度も登場しないことを紹介しました。でも神という単語が出てこないからといって、神の働きがなかったわけではありません。それどころか、エステル記の至るところで私たちは神の働きの証拠を見つけることができます。例えばこのエステル記にはユダヤの祭りの一つであるプリムの祭りの起源が記されていますが、それはハマンがユダヤ人を抹殺しようとした際、彼がくじを引いてその実行日を決めたという史実に基づいています。くじという言葉はペルシャ語でプルと言います。このプルという言葉の複数形がプリム。ゆえにこの祭りはプリムの祭りと名付けられたのです。今日の箇所の26節に記されている通りです。しかし重要なのはこの名前の由来ではなく、その名前の由来となった出来事の中に実は神が働いておられたということです。その昔、紀元前5世紀頃、古代ペルシャの時代、ユダヤ人を虐殺する日を定めるにあたり、ハマンはくじを引きました。するとそれはアダルの月の13日に当たったのです。この時人々はそれをハマンの信仰する神々のお告げであると感じました。ユダヤ人の運命はまさにこれらの神々が握っているのだと人々はその時思ったのです。でもユダヤ人の命運を握っていたのはハマンでも、ハマンの信仰する神々でもありませんでした。ユダヤ人の命運を握っていたのは聖書の神だったのです。そしてユダヤ人が滅ぼされるはずだったアダルの月の13日に、神はその日をユダヤ人にとっての救いの時、祝福の日と変えたのでした。今から約2500年前のユダヤ人の救いが神の働きであったことは、今日の箇所の25節の言葉からもわかります。25節は、この時起こった大逆転劇について次のように記します。25節。そのことが王の耳に入った時に、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたのであった。25節の記述によれば、ハマンの悪巧みに気づき、逆にハマンを陥れ、ユダヤ人滅亡の日を ハマンとその子孫の滅亡の日に変えたのは、そしてその命令を出したのは王自身であったとするのです。25節。そのことが王の耳に入った時に王は書簡で命じた。でも、いつペルシャの王クセルクセスが自分の意思でそんな命令を出したでしょうか。クセルクセスはハマンが王の名でユダヤ人虐殺の王名を出したとき、それを自分自身も認めておきながら、一度出した王名は二度と取り消すことができない。だからあとはお前たちで何とかしろと、その対応のすべてをモルデカイとエステルに丸投げしたのではなかったのですか。一体いつ王が主体的に動き、ハマンの悪巧みを利用し、それをハマンとその子孫の滅びの日としたというのでしょう。エステル記のどこを開いてもそんな記述は存在しないのです。でも25節は確かに王がこの大逆転劇を計画し、王が全てのことを導いたと記すのです。では25節が言及する王とは誰のことでしょう。それはその昔2500年前ペルシャを治めていたクセルクセスではないということです。25節が言及する王とは天地万物を治めておられる神ということです。王の王である神の御業がこの時確かに現れたのだと25節は証言しているのです。25節。そのことが王の耳に入った時に王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたのであった。今から2500年前、ユダヤ人が滅亡の危機に瀕した時、神の見えざる手が彼らを死から滅びから救い出したのです。この2500年前の出来事を記念して、今でもアダルの月の14日と15日にはユダヤ人はプリムの祭りを盛大に行います。21節、22節。それはユダヤ人がアダルの月の14日と15日を自分たちの敵からの安息を得た日、悲しみが喜びに、もが祝いの日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り交わし、貧しい人々に贈り物をする日と定めるためであった。あの時ユダヤ人を敵から解放し安息を与え、悲しみを喜びに変えたのは誰だったのでしょう。それは神でした。そしてその同じ神が今私たちと共にいてくださり、私たちを守り、苦難の中で私たちを支え、迷いの中で私たちをも導き励まし、敵からの安息すらもこの私たちに与えてくださっているというのです。かつて2500年前、ハマンの大虐殺からユダヤ人を神が助け出したように、そして今から74年前、神がアウシュビッツからユダヤ人を救い出してくださったように、我が行く道いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたまわん、備えたもう主の道を踏みてゆかん、一筋に。すべてを治めておられる神ご自身が私たちと共におられること、そして私たちを支え、導いておられることを覚えつつ、賛美歌494番を捧げます。お祈りします。父なる神様、あなたの恵みと慈しみに感謝いたします。あなたの御手によって、そしてその御手に導かれて、私たちはこの週も歩みを続けます。 苦難の中で私たちを励ましてください。いつもあなたが共にいることを覚えさせてください。喜び感謝しながら、ただあなたの御手に導かれるままに私たちを前へと進ませてください。そしてその先にあなたが与えてくださる栄光と祝福が待っていることを今日も私たちに覚えさせてください。我が行く道いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたまわん。備えたもう主の道を踏みてゆかん。一筋に。救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。